愉快な宇都宮。
住めば愉快な宇都宮。宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。佐藤市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ここ最近ぐっと寒くなりました、は
い、そうですね、
いよいよ冬本番といった感じですが、はい、クリスマスまであと1ヶ月となりまして、今年も中心市街地本当に華やかになってきましたね。
はい、
はい、
今年もオリオン通り、そしてユニオン通り、バンバ通り、日の町通り、東武馬車道通り、また鎌川沿いなどで見ることができますね。そのイルミネーションでありますけども、はい、街中の商店街の皆様がそれぞれ工夫を凝らした約20万球の光で訪れる人の目を楽しませてくれますね。
いや、本当に綺麗です、はい、なんか夜にこの街中歩くだけで本当に華やかな気持ちになるんですよ ね、はい、ですね。このイルミネーションは、はい、来年の1月15日まで開催されます、はい、ぜひ皆さんもご家族やご友人とお出かけになってみてはいかがでしょうか、は
い、お願いいたします。
さて、はい、宇都宮でのにぎわいや楽しみといえばやっぱり自転車ですよ ね、
そうですね、
欠かせませんね、
はい、先月のジャパンカップも盛り上がりましたが、来月12月には自転車のクロスカントリーシクロクロスが初の国際大会として宇都宮シクロクロスシリーズ2017が開催されるんですね。
はい、国際大会ですか。
はい、そうですね、
ジャパンカップに続いて、はい、自転車の国際大会がまた宇都宮で見ることができるんですね。すごいですね。
すごいですね、まあ、今年は初の国際大会開催ということで、市内外だけではなく、はい、海外からもファンや選手が集まってにぎわいますね。
シクロクロスと聞いて、はい、まあ、馴染みのない方もいらっしゃるかと思います。
そうですね、
はい、改めてどのような競技なのか教えていただけますか。
はい、シクロクロスはダートや障害物、急斜面などをさまざまなテクニックを駆使して走り抜け、時間内に決められた周回数のクリアタイムを競う自転車のオフロード競技で、主にヨーロッパなどで盛んに行われています。
へー、はい、まあ、ただ走るだけではないんですね。
そうなんですね、
はい、自転車のロードレース、
はい、
ジャパンカップとは違った魅力のあるオフロード競技なんですね、はい、開催日時など詳しく教えていただけますか。
はい、日時は12月2日土曜日午前8時30分から午後3時、12月3日日曜日は午前8時35分から午後3時20分となります、
はい、
両日とも男子女子キッズなどカテゴリー別に競技を開催いたします。初の国際大会となる UCI 国際自転車競技連合公認レースはエリート女子が3日日曜日午後1時20分から2時、エリート男子が3日日曜日午後2時20分から3時20分に開催いたします。会場はロマンチック村となります。また交通規制がありますのでご注意ください。ロマンチック村の第3駐車場第4駐車場の周辺道路の一部となります。またその他に飲食ブース、スタンプラリー、はい、未就学児のキックバイク大会、これペダルがないんですね、
はい、
ペダルがない自転車を子どもたちが地面を蹴ってい
くやつですね。
そうですね、その大会も開催をいたします。また12月3日のみは栃木銀行グラウンド臨時駐車場から無料シャトルバスも運行されます。
はい、いや、それから女子の部男子の部と分かれていて、はい、ね、本当に魅力たっぷりですね。
はい、
初の国際大会宇都宮シクロクロスシリーズ2017、こちらについては詳しくは12月1日発行の広報宇都宮12月号をご覧になってください、
はい、
さあ話は変わりますが、はい、先日 JR 宇都宮駅東口地区整備事業年度内方針策定というふうに報道されていましたが、はい、東口駅の東口は どのようになっていくんでしょうか。
はい、これまで JR 宇都宮駅東口の整備については栃木県の玄関口にふさわしい、広域的な交流やにぎわいを作り出す魅力ある機能の導入をコンセプトとして様々な検討を行ってまいりました。
具体的にはどのような検討をされているんでしょうか。
はい、具体的にはまず公共施設として、2000人規模の大規模な会議や様々なイベントの開催ができるホールや、また複数の会議室を持つコンベンション施設の導入を検討してまいりました。また民間施設として常ににぎわい人々が交流できるよう民間のノウハウを生かし県外の新たな消費を取り込むことができる商業施設や、またコンベンション施設との相乗効果が見込める宿泊施設ホテルなど、はい、多様な機能を持つ施設の導入を検討してまいりました。
県外から来る方にとってもとても便利になりますよね。
そうですね、はい、
東京や横浜、はい、名古屋など大きな都市は駅前が賑やかで利便性が高いですもんね、はい、
そうですね。
県との顔とも言うべき都市空間ができると、はい、宇都宮にさらに魅力が増しますね。
そうですね、
はい、
平成27年から民間事業者の方々と意見交換を重ねてきたところ、複数の事業者の方から都市型の商業施設など様々な魅力ある施設の導入を検討しているとの回答をいただきました。例えば先ほどの都市型商業施設や宿泊施設ホテルの導入検討、また交流にぎわいが醸成できる多様な施設、このような意見交換を行いまして民間の事業参画への機運が高まって本市の意向に沿った駅東口地区の全体整備の実現性が高まってきたと感じています。
はい
はい、
この後どのようになっていくのかというのは、はい、リスナーの方も気になっていると思います、はい、今後の展望を教えていただけますか。
はい、平成30年1月以降整備方針を策定いたしまして業者募集を開始し LRT の開業予定、2022年を予定してますが、それに合わせて一部の施設で開業を目指してまいります。今後駅東口地区整備については県との玄関口にふさわしい夢のある新たな都市拠点の早期実現を目指してまいります。
はい、
はい、
さあそれではこのお時間の中で宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいています。はい、ご紹介します。
はい、よろしくお願いいたします。
このような質問です。 LRT の車両はどうなるということなんですが、はい、市長お願いいたします。
は
い、
車両につきましてはまず通行時間帯なんですが、はい、現行の新幹線の始発6時台、そして終電が22時台となっていますので、これと合わせて、新幹線も利用できる、そして LRT も利用できるように6時台から23時台で運行を予定しています。また所要時間なんですが JR 宇都宮駅から終点の芳賀町まで約44分、そして快速を使いますと38分程度で利用できるようになります。また利用者数の見込みなんですが、
はい、
1日あたり約1万6000人、そして1時間あたり片方向最大で1885人となります。ピーク1時間7時半から8時半ぐらいは6分間隔1時間10本で運行します。はい、また通常時は10分間隔となりますので1時間あたり6本となります。1時間6本の運行ですね。そして主な仕様なんですが1編成これは3両となります。そして定員が155人程度、立ち乗りを含め最大232人程度の乗車となります。車両の長さなんですが30メートル以内、そしてワンマン運転となります。またIC カードを導入いたしまして、スイカとかパスもですね、
はい、
それを使って皆様方に乗り降りができるように、
はい、
つまりは時間がかからない、手間がかからない、そして高齢者、障害者、そしてお子さんの割引、また定期の割引、こういったものも IC カードでできるようになります。またの車両の編成は15編成プラス予備として2編成トータル17編成となります。1編成あたり約3億5000万円となりますが、整備費と合わせて、皆様方に再三ご説明しているように宇都宮の財政の身の丈の中できちんとできること、はい、そのように考えています。
はい、時間についても、はい、私たちの生活スタイルに合った乗り物というふうになっていきそうですよね。はいはい、 またあの車両もデザインが素敵になるといいですよね、
はい、そうですね、まあ、LRT の車両デザインについては、はい、羽賀宇都宮のシンボルとしてふさわしいデザインとなるよう市民の皆さんなどを対象のアンケートを行います。
あ、そうなんですね。
そして選定をしてまいりたいと思います。
街中を走る、まあ、車両ですから、
そうです、ね、
この県外からそれから海外から来た方にも、はい、やっぱり宇都宮の魅力伝わるようなものになりたいですよね。はい、またあのLRT の詳しい情報についてはベルモール1階フードコート北側に開設しています。交通未来都市宇都宮オープンスケアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovement.net こちらや Facebook も展開していますので、ぜひこちらでもご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けています。お気軽にお寄せください。今日は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一市長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇都宮インフォメーション、この時間は宇都宮市がお送りしました。住めば愉快だ。